4ページから10ページ。桜井市議会だより。令和5年6月1日発行。ナンバー206。桜井市議会広報委員会事務局。電話429132。ファックス465930。大事。桜井高校諸芸コース3年。奥田明日香さん。新しい市議会議員が決まりました。桜井市議会議員の任期満了に伴う市議会議員選挙が4月23日に行われ、開票の結果、桜井市民の代表となる16人が決まりました。任期は令和5年4月30日から令和9年4月29日までです。掲載は50音順、継承略。井戸よしみ、大園光明、大西渡、岡田浩二、梶結花、工藤俊太郎、久保田雄一、小西誠二、坂口豊、島岡誠、杉山俊一、土屋康興、西忠義、東俊勝、札辻照美、山岡康則。以上の方の顔写真が掲載されています。令和5年3月定例会報告。令和5年度一般会計予算、前年度比 3.4% 増。240億2300万円を可決。定例会の概要。令和5年3月定例会は、3月1日水曜日から24日金曜日までの24日間の会期で開かれました。令和5年度の各会計予算に関連する議案を中心に審議を行いました。令和5年度予算。8件、令和4年度補正予算2件、条例の制定2件、条例の一部改正4件、協議会の設置に関する協議1件、人事案件1件、議員発議、意見書2件、条例の制定1件。
3月定例会、主な議案議決結果。
表があります。
議案番号、付託委員会、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。議案第1号、予算特別委員会、令和5年度桜井市一般会計予算、予算総額240億2300万円、前年度比、3.4% 増。可決。各議員の賛否。工藤俊太郎、小西誠二、大園光明、井戸よしみ、大西渡、工藤正幸、坂口豊、いずれも賛成。西忠義、議長。議長は評決に加わりません。藤井隆弘、賛成。吉田忠夫、反対。岡田浩二、土屋康興、東俊勝、札辻照美、いずれも賛成。なお、金山茂樹議員、東力議員は、2月28日付をもって辞職されました。議案第2号、予算特別委員会、令和5年度桜井市住宅新築資金等貸付金特別会計予算。予算総額353万3000円。前年度比 18.9% 減。可決。議案第3号、予算特別委員会、令和5年度桜井市国民健康保険特別会計予算。予算総額68億3703万8000円。前年度比 2.9% 増。可決。議案第4号、 予算特別委員会、令和5年度桜井市駐車場事業特別会計予算、予算総額3,366万8,000円、前年度比 1.8% 減、可決。議案第5号、予算特別委員会、令和5年度桜井市介護保険特別会計予算、予算総額64億5,086万3,000円、前年度比 0.8% 増、可決。議案第6号、予算特別委員会、令和5年度桜井市後期高齢者医療特別会計予算、予算総額9億9,751万3,000円、前年度比 1.3% 増、可決。議案第7号、予算特別委員会、令和5年度桜井市水道事業会計予算、収益的収入13億1,657万5,000円、前年度比 0.6% 減、可決。議案第8号、予算特別委員会、令和5年度桜井市下水道事業会計予算、収益的収入11億5,970万3,000円、前年度比 3.4% 減、可決。議案第9号、総務委員会、令和4年度桜井市一般会計補正予算第10号、補正額1億1,025万7,000円、グリーンパークの電気代高騰に伴う光熱水費の追加所要額、防災重点ため池の耐震診断及び劣化状況調査にかかるため池防災対策等推進事業委託料等、可決。議案第10号、令和4年度桜井市国民健康保険特別会計補正予算第2号、補正額1億3,629万9,000円、一般会計より保険基盤安定繰入れ金を受けての各納付金への充当等、可決。議案第11号、総務委員会、桜井市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律の公布に伴い、桜井市個人情報保護条例を廃止し、新たに法律から条例委任を受けた事項を規定するため、当該条例を制定する、可決。議案第12号、総務委員会、桜井市情報公開個人情報保護審査会条例の制定について、個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律の公布に伴い、同法の規定に基づき行われる諮問、専門的な意見聴取、桜井市情報公開条例の規定による諮問に対する調査審議を行うため、当該条例を制定する、可決。議案第13号、桜井市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について、バス送迎にあたっての安全管理の徹底に係る規定を追加するよう所要の改正を行う等、可決。議案第14号、桜井市子ども・子育て会議条例の一部改正について、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、条例における当該法律を引用する条ずれに対応するため所要の改正を行う、可決。議案第15号、桜井市国民健康保険条例の一部改正について、 出産育児一時金について所要の改正を行う。改正前42万円、改正後50万円、可決。議案第16号総務委員会。桜井市消防団員の定員、任免、含む等に関する条例の一部改正について、消防団員の年額報酬を一律2万円引き上げ、出動報酬の額を規定する等、可決。議案第17号産業建設委員会。奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に関する協議について、奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置について、地方自治法第252条の2の2第3項の規定に基づき、議会の議決を求める。可決。各議員の賛否。工藤俊太郎、小西誠二、大園光明、井戸義美、大西渉、工藤正幸、坂口豊、いずれも賛成。西忠義、議長、藤井隆弘、賛成。吉田忠夫、反対。岡田浩二、土屋康沖、東俊勝、札辻輝美、いずれも賛成。発議案第1号、アスベスト被害を抑える対策の強化を求める意見書の提出について、提出先、厚生労働大臣、環境大臣、国土交通大臣、可決。発議案第2号、新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取り組みの強化を求める意見書の提出について、提出先、厚生労働大臣、財務大臣、可決。委員会提出議案第1号、桜井市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について、桜井市議会における個人情報の適正な取り扱いに関し、必要な事項を定める、可決。同第1号、副市長の選任につき同意を求めることについて、笹谷誠二氏、同意。議案議決結果、終わり。産業建設委員会、付託案件1件。奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に関する協議について、抜粋。県域水道一体化について、問い、メリット、デメリット等、十分議論が尽くされたと言えるのか。答え、これまで議会への説明、基本計画及び基本協定案、市長の参加の意思、市の現状等、周知させていただき、その上でパブリックコメントを実施するという手順を踏み、基本協定に調印している。問い、地震による災害時におけるバックアップ機能について、現時点で整備計画は示されているのか、また災害時においてできるだけ地域内で循環させていく水循環の観点も不足していると考えるがどうか。答え、3つの浄水場、昭和浄水場、桜井浄水場、御瀬浄水場を給水拠点とし、それぞれのエリアで相互補完するという考えを示している。水融通についても、3つの拠点を導水管で結ぶことで、直結排水を可能にする検討をし、令和5年度中に計画の策定等、詳細な確定を行う。予算特別委員会、付託案件8件。委員長、井戸義美。副委員長、藤井隆弘。委員、工藤俊太郎、大園光明、大西渉、工藤正幸、岡田浩二、東俊勝。令和5年度桜井市一般会計予算について、抜粋。 問い、今後公共施設再配置計画において40年間のうちに 32% 削減していく中、少子化対策も必要であり、どのように事業を並行して進めていくのか。答え、令和5年度と6年度で、ゴミ処理施設、基幹的設備改良事業を行い、令和7年度から令和12年度の間、中央公民館の耐震化、認定子ども園あるいは小中一貫教育について順序を決めて実現していきたい。問い、 DX デジタルトランスフォーメーションにおける合理化やデジタルを使った業務量の見直し等をされる中、人件費削減の計画はあるのか。答え、デジタル化は今後必須であり、行政のスリム化という意味では、できるだけ職員の負担を減らし、定員管理を考えていきたい。問い、自主防災活動にかかる資機材の購入について、予算不足となった場合、どうするのか。答え、自主防災の取り組みが5年以上経過したところに対して、一定の予算範囲内で補助を行っていくが、予算不足の際は十分検討していく。問い、パートナーシップ宣誓制度について導入に向けての準備をしているという理解でよいか。答え、制度導入時にどのような影響が出るのか現在調査している。問い、緊急通報システム業務について対象者は原則65歳以上であるが、対象年齢に限らず幅広く検討する可能性はあるのか。答え、対象年齢については実情等を検討して柔軟な対応をしていきたい。問い、少子化が想定よりも早く進んでいる中、長谷小学校の入学生がゼロという事態を受けて何か取り組みは考えているのか。答え、長谷小学校と朝倉小学校、桜井東中学校を同時期に統合し、小中一貫校をスタートさせる計画があるが、この状況を踏まえ、2つの小学校を少し早い段階で共に学ぶ場を作っていきたい。総務委員会、付託案件4件。令和4年度。桜井市一般会計補正予算第10号抜粋。入札による下落率について。問い、インターネット分離システム構築委託料の入札による下落率が大きかった原因は何か。答え、コロナ禍もあり、予算編成時の試算において、半導体価格等の影響で費用が高額となっていたが、入札において競争原理が働いたのが原因である。ため池防災対策等推進事業について、問い、全額が国と県の補助となっているが、今後もこの事業は続くのか。答え、5つのため池のうち3つのため池、長戸池、吉備池、文殊池について、国による補正で計上している。残りの2つのため池については、令和5年度予算で計上している。旧傾斜地崩壊対策事業について、問い、今回、当事業を行う地域は、旧傾斜地のレッドゾーンとなっているのか、また他の地域においても、市からの要望を考慮してもらえるのか。答え、対象となった要配慮施設については、レッドゾーンになっている。対象地域は、県が優先順位を決定し、市では今後避難所となっている箇所が次の候補となっている。その他の質疑、コンビニ交付システム回収委託料、子育て世帯支援給付金、桜井市消防団員の定員 任免含む等に関する条例の一部改正について、年額報酬等の支給方法について。問い、支給方法が内規に規定されていない、消防庁の通知では本人に支給されるべきであり適切に支給することとされているが、現在も団本部へ支給されている理由は何か。答え、消防庁の通知は団本部へ説明を行っている。現在団員の了解を得た上で団の運営を考えながら支給するとしている。今後通知をもとに個人支給について団本部に諮りながら検討を進めたい。
代表質問、一般質問、各議員の顔写真と二次元コードが掲載されています。代表質問、新生自民クラブ、松井市政の3期目の総括と市政の継続について、札辻照美議員、問い、町の活気と賑わいは失われ、一定の整備は進んでいるものの、先送りされてきた課題は山積している。人口が減少し、行政規模も縮小する中、今後、行財政運営の舵取りは非常に厳しいと考えるが、市長の考える若い人たちが夢と希望を持てる桜井市の実現は道半ばであり、事業の継続性が求められる。次期市長選挙において再度出馬していただきたいがどうか。答え、富山緑地公園の整備をはじめ、様々な事業や課題の解決に向け、基金への積み立ても行い、企業版ふるさと納税等、民間の力も借りながら、中長期的に実行すべき事業について、計画的に解決を図っていきたい。様々な困難も予想されるが、与えられた使命であると覚悟を持って、引き続き市政を担わせていただきたく、4期目を目指して出馬させていただきたいと考えている。その他の質問項目、ソーラー・太陽光発電パネルの設置規制について。代表質問、桜井黎明の会、桜井市の少子化対策について、岡田浩二議員、問い、10年早いペースで少子化が進んでいる状況の中、本市における少子化対策や子育て支援はどのようになっているのか。これまでの少子化対策から次元の異なる対策を考えていかなければならないと考えるがどうか。答え、子供に対する施策は多岐にわたるが、これまでの施策をより一層充実させながら、市民のニーズに合った少子化対策や子育て支援を実施するため、必要な財源を確保し、子育てしやすい町、桜井を目指していきたい。限られた財源の中、市町村独自でできることには限界があるため、可能な範囲で取り組みを進め、国の少子化対策との相乗効果に期待したいと考えている。また、子育て支援の分野で自治体間に行政サービスの差が生じることはいかがなものかとの思いを持っているため、市長会等を通じて国へもしっかりと要望してまいりたい。その他の質問項目、桜井市地球温暖化対策実行計画について。代表質問、公明党、安心で安全な子育て環境の整備について。大園光明議員、問い、少子化は想定を大きく上回るスピードで進み、児童虐待、いじめ、不登校、自殺も増え、子供をめぐる状況は深刻である。子供を持つこと自体が リスクと考える若者も増えている。公明党は昨年11月に子育て応援トータルプランを発表した。子ども基本法が施行し、構造改革を本気で進める時であると考える。市として、子ども家庭庁が設置される令和5年度にどのような準備をされているかを伺う。答え、第6次総合計画の戦略的プロジェクトの一つに、子育て世代に選ばれるまちづくりを位置づけ、具体的な取り組みの柱として、子育て施設等の整備、子育て支援充実、子育てしやすい環境整備、学力を高める教育環境の整備、情報発信、体験場提供の5つの柱を掲げており、関係各課が連携協力し、計画を推し進めている。その他の質問項目、支え合い、助け合う地域社会の構築について。代表質問、桜井維新の会、これからの桜井市について。工藤正幸議員。問い、今議会で市長は次の4年も市政を担う決意を表明されたが、これからの桜井市には、幼保一元化や学校統合など、様々な課題があると考える。1、市長はこの課題に対して、4年半の間にどの程度まで道筋をつける考えか。2、休館となっている市民会館についてはどう考えているのか。3、予定されている子ども園の設置については、子どもの数が減り続けている中で、柔軟な対応が可能か。答え、1、桜井市には越えなければいけない課題が多くあることは認識しており、そのために基金の積み立てや企業版ふるさと納税など民間の力を活用しながら進めていきたい。2、市民会館については、できるだけ早い時期に再開したいと考えているが、以前の規模にこだわらず、その方法を模索している。3、幼保一元化については、基本計画の策定が済んでいるが、新たな施設の建設については、現状を鑑みながら、計画の変更も視野に入れて進めていきたい。一般質問、公園及び観光トイレの様式化について、東俊勝議員。問い、トイレは健康で文化的な生活を営むために大きな役割を果たす施設である。日本の住宅の洋式トイレの普及率は9割を超え、和式を使用した経験がない世代も増えている現在において、公園及び観光トイレの洋式化は必要であると考えるが、洋式化計画について尋ねる。答え、市内の都市公園で洋式便器が設置されていないトイレは、長谷ダム公衆トイレ、笠公衆トイレ、穴市公衆トイレの3箇所となっている。三輪児童公園については、駅前に新しく整備された公衆トイレの利用が可能なことから、洋式化する計画はないが、今後、施設の老朽化や故障などにより、修繕する必要性が生じた場合には、洋式化をしていきたいと考えている。穴市公衆トイレについては、地元より洋式化の要望があるが、県の所有物件であり、県との調整が必要となるとともに、土地が借地であり、所有者との調整も必要となることから、今後検討していく。一般質問、少子化対策について、大西渉議員。問い、1、市においても喫緊の課題である少子化に対する市長の考えは。2、4月スタートの 子ども家庭庁に対応する組織として、準備室を設置すべきと考えるがどうか。3. 結婚・新生活支援事業補助金を活用した事業を実施する考えは。4. 乳児教育・保育所の完全無償化を進めるべきと考えるがどうか。5. 学童保育について、空き教室を利用した受け入れや希望するすべての子どもの受け入れを検討していただきたいがどうか。答え。1. 国や県、民間の力を借りながら、少子化対策、子育て支援に一層力を入れていきたい。2. 令和6年4月からの新しい組織の検討と合わせ、関係課の連携を密にして取り組んでいきたい。3. 他自治体の取り組みを研究するとともに、結婚支援につながる事業であることからも検討していきたい。4. 他自治体の実施内容を研究し、検討していきたい。5. 学校の空き教室の活用等も含めて検討し、待機児童の解消または減少に努めたい。一般質問。後期高齢者医療制度について。吉田忠夫議員。問い。昨年10月から一定の所得のある高齢者の医療費窓口負担を1割から2割に引き上げたが、2割負担の対象者は何名か。医療費負担が増えることで、受診控えで症状が悪化してからでは手遅れになることもある。公的責任で安心して医療を受けられるよう、国に対し、今からでも医療費の2割負担中止と再考を求めてはどうか。答え。令和4年10月1日の制度改正時点での2割負担の対象者は、1648人で、被保険者全体の 17.7% である。窓口負担割合の見直しは、すべての世代で広く安心を支えていく、全世代対応型の社会保障制度を構築するための法改正に伴うものである。現役世代の保険料負担の上昇を抑制するため、後期高齢者についても一定の所得がある方の2割負担の導入が実施された。これを踏まえると、国への2割負担中止の要望は難しいと考えているが、施行後3年間は負担軽減を図るための配慮措置が設けられている。本会議の録画映像を配信しています。詳細は、桜井市議会インターネット録画配信へ。各議員の二次元コードからもアクセスできます。トピックス。議会の個人情報保護条例を制定しました。個人情報の保護に関する法律が改正され、本年4月に施行されましたが、議会は法律の適用外であるため、桜井市議会では、令和5年3月定例会において、独自の桜井市議会の個人情報の保護に関する条例を可決し、個人情報の適正な取り扱い等の内容について規定しました。主な内容。議会の保有個人情報。開示請求等。審査会への諮問、施行状況の公表、罰則規定。議会が保有する個人情報とは、陳情・請願の提出者、参考人等に関する情報、傍聴人受付票等で各議員が取得する個人情報は想定外となります。令和5年新役員選出。令和5年第1回臨時会が5月10日に開かれ、 令和5年新役員の選出が行われました。議長、札辻てるみ。副議長、小西誠二。監査委員、大園光明。顔写真が掲載されています。正副議長挨拶。この度、私たちは、去る5月10日に開催されました、令和5年第1回臨時会におきまして、議長並びに副議長に就任いたしました。改めて、その使命の大きさと職責の重大さを痛感しております。ご承知の通り、私たちの社会では、少子高齢化や人口減少問題が大変大きな課題となっており、市においても少子化対策や子ども・子育て対策、高齢福祉対策など、今後ますます施策の充実が求められてまいります。市議会といたしましても、桜井市議会基本条例に基づき、市民の代表として、議会の果たすべき役割を十分に認識し、より一層の努力をしてまいる所存でございます。市民の皆様におかれましては、引き続きご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、就任のご挨拶といたします。総務委員会、委員長、土屋康沖、副委員長、杉山俊和、委員、梶由衣香、島岡誠、山岡康則、小西誠二、大園光明、西忠義、岡田浩二、東俊勝、札辻てるみ、文教構成委員会、委員長、大西渉、副委員長、久保田雄一、委員、梶由衣香、島岡誠、杉山俊和、工藤俊太郎、大園光明、井戸義美、坂口豊、東俊勝、産業建設委員会、委員長、工藤俊太郎、副委員長、山岡康則、委員、久保田雄一、小西誠二、井戸義美、大西渉、坂口豊、西忠義、岡田浩二、土屋康沖、議会運営委員会、委員長、坂口豊、副委員長、島岡誠、委員、梶由衣香、久保田雄一、小西誠二、井戸義美、大西渉、岡田浩二、議会広報委員会、委員長、大西渉、副委員長、梶由衣香、委員、久保田雄一、島岡誠、杉山俊和、山岡康則。桜井市議会インターネット録画配信。インターネット議会中継録画は、本会議や委員会の様子を約1週間後に配信しています。会議名、議員名、言葉等で検索することもできますので、ぜひご覧ください。また、定例議会や臨時議会の会期中は、1階ロビーのモニターでライブ配信を行っています。録画配信はこちらとあり、二次元コードが掲載されています。